書番組ラジオジーです、はい、毎週日曜放送中、30代予算初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいと話しています。下に佐山です。
宮間です。
はい、ラブさんはお休みです。
そうですね、
はい、
多分ね、もうラブさん来ないと思う。
マジっすか？解明したの、
うん。
来てくれるかな。お願いします。
はい、待ってます。
はい、ラブさんへのメッセージ。
はい、
今回ゲストでシンくんを呼びしております。
どうも。
はい、いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
もう、はい、今日からシンゴくん改めラブさんにしようか。
いやね、待って、ラブさんが増えすぎて。ラブさんじゃないんで、ラブでも。
じゃあですね、前回に続き、鈴木健介さん、まあ、いわゆるチャーリーさんって呼ばれてますけど、
のなんでチャーリーさんって呼ばれてるの？
なんかね、毎回なんか呼ばれてるの、そのままなんか呼ばれてる、なんかよくわかんない理由なんですけど、なんか、まあ、チャーリーさんって呼ばれてるんで、
はい、
109100A、悩み方を考える超人生相談ということで、
はい、
はい、じゃあ質問、社会編。最近のお笑いの質の低下について。
お笑いの質、
はい、はい、お笑い芸人の質が下がっているように思います。どう見ても短期間で消える芸人の一発ネタ、あるあるネタばっかり見されてうんざり。これって社会の変化と関係ある？29歳男性。
最近っていうのがいつを指してるのかが分かんないですけど、
出版されたのは2008年だから、まあ、10年前なんだから
10年前から変わんないってことはあんまり。
あれじゃないですか、レッドカーペットとか、
あ
そこら辺はすごい質が低かったけど、そういうこと？
そういうこと。
それとも今もってことかな。
まあ、まあ、どっちに、まあ、読んでるよね、今だから、まあ、取り方は別にどっちでもいいと思う。まあ、最近お笑いがいい色々社会なんか結構ニュースになったりしてきて、ちょっとなんか話が広がるかなと思って見てみたんだけど、
なんか、そう、お笑い限らずだけど、なんかこういろんな一般市民が最近アホになってきてると思うんだよね。
まあ、アホっていうか分かりやすいものが、
そうそうそうそう、分かりやすいものに飛びつきすぎみたいなところが、多分音楽にしてもそうだし、なんかそういう印象があるかなって。
まあ、
ポピュリズムというか、
すぐこう、まあ、ブームが例えばすごくものすごい速さで熱狂的に盛り上がって、ものすごい速さで熱狂的に下がるみたいな、まあ、そういうのはあるよ。
それはありとあらゆる方面におけるその好み思考であるから、それでいくとなんかお笑いとかも割と雑いというか、それはあるかもね。
一発ネタみたいな芸人いるじゃないですか。そういうので結構、まあ、スティーとかいろいろありますもんね。逆にこれは好きとかですか？この一発ネタの人は好きとか。
一発ネタの人も旬の瞬間は好きだ、でも1ヶ月ぐらいだけどね。
そう、旬って言ったら何だろうな、そういうのが。
一発ネタで今旬、
まあ、小島よし、まあ小島よしは、ね、結構長引いてるけど、まあ、子供の人気だからね。だけど、まあ、なんだろう、劇団四季みたいなやつとか、そういう、
最近の一発ネタって言ったら誰になるん
ですか？最近の一発ネタ
あんまりいないか。
どうなんですかね。最近なんか一発ネタっていうか、なんかキャラがこう立ってる人とかがちょっとこうテレビに出るみたいな。1月あたりだとパンケーキの人とか。
パンケーキ？
パンケーキ食べたいって言ってずっとなんか腕をダンスして、
TikTok ダンス
とかね。そうそう、
あ、そういう人もいる。
そう、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたいってずっと言ってる。ってぐらいとか、今もう全然分かんない。
もう、いたなっていうぐらい。
まあ、そのぐらい忘れるのも早いってこと。
そう、最近ほら、芸人が発掘する芸人みたいなのも増えて、枠が増えてるじゃん。本当にいろんな人が瞬間瞬間にバカしか出てて、2週間ぐらいで消えるみたいな感じもあるけどね。だからそれこそ、なんだろう、アメトークとか水曜日のダウンタウンみたいなとこでちょっとフィーチャーしちゃうじゃん。本当は売れてないんだけど、芸人が好きみたいな枠で。 なんかそうすると瞬間的にパッとあるから、あっという間に吸い尽くされてパッと終わっちゃうみたいな。なんかそういうのもあって、あとやっぱ新しい人は好きなんだと思うんだよね。お笑い芸人も僕らと同じな人たちも割と増えて生き残ってて、減ってないんで人口が、だからもう定番の人ばっかりで、新しい人がパッと出てきたらみんな飛びついちゃうんだよ、面白くなくても。
まあ、確かにその中堅芸人みたいなのがずーっといるみたいな。
そうそう、ずーっとこの漂ってんだよ、もう深みたいに。だからどうしても出てこようと思ったら、どうしてもとんがったもの、とんがった強い味ってもう二口食べたらもういいやってなっちゃうから、それはなんかあるんじゃない
の。俺なんかこの 今さ、ラジオで、あ、なんだっけな、佐久間信之っていう、あ、はい、あのテレビ東京であのゴッドタウンとか、はいはい、のプロデューサーの人が、はい、なぜかあの日本放送でラジオパーソナリティーをやってて、それがすげえ面白くてさ、ずっと聞いてるんだけど、はい、でこの間あのテレビ朝日の梶林蔵かなんかがバカ、ね、ゲストが毎回豪華なのよ、で、なんか劇団ひとりかなんかで話してる時に、その最近の要は芸人が要は若いやつで飛び抜けてすごいや、なんかやつが99以降にいないみたいな話をしてて、つまりすげえ若いのに、例えばドハチみたいな感じで番組持ったりして、なんかバーンって出てきて、つまり要はあの上の人をごぼう抜きでバーンと出るみたいな人がいない、99以降みたいな。それは何でかって言ったら、要は上になんかこういて、上に認められてワッハハハってやられてからやってないと、なんかこう段階を登っていけないみたいな、そういう社会なんか感じになってるのが、なんかどうなの、なんか変、なんか妙に変だなみたいな話を。
確かになんか勢いはないかもね、なんか今回ほら、なんか吉本興業のさ、闇営業問題とかでさ、出てて、まあ、いろいろさあってさ、この話を出すと、あれだから、これ一個だけ思うのはさ、え、お笑い芸人って、もともと別にやべえやつなんじゃねえのって。
そう、元来そういう
のじゃない。やばくない人は求めてないんですけどっていう。
そう。
だから、ヤクザとかのとこに。
サラリーマン芸人は求めてないんじゃないの、うん、なんかその
。ちょっと、やべえ方が見たいの
よ。見たいよね。
だって見せ物なんだからさ。
そう。
っていうのはあって、そうすると、その組織の中で先輩の顔を立ててとかっていうのも、それ別に知ってるし、普段やってるし、普段やってないこと見たいのに。
そう、だから、ただダウンタウンとかが昔まだ若手だったのに、和田アキ子の頭を平気でぶんなんかバタンってやって、なんだこいつら、でも見てて面白いみたいな、そういうのが今多分ないというか、ちょっとほらM1 とかでなんかこう上沼恵美子にちょっと悪口言っただけでなんかこう世間からそぶたなきゃみたいなさ、そういう世間もなんかこう若手を許してない空気みたいなのはあるのかなと思ったり。トンネルズみたいな芸人とか多分もう出ねえんじゃねえかみたいな。
そうね、
なんかやっぱり全部台本ありきなんじゃないのみたいな風に、まあ、こちら側の視点としても、その要はなんか若手の人が暴れたりとかしてても、これは台本なんだから暴れてるんだみたいな風に思っちゃうところも良くないのかなっていう。結局だってその本当に台本なしで暴れてたらヤバいやつだけど、まあ、そのヤバさを本当は求めてるんだけど、もうそれは世間的に許されない状況になってしまったから、コンプライアンスが、特にテレビ局とかはもう絶対それがもう守らなければ放送できないみたいな、こういうことになってしまって、やっぱりこうどんどんどんどんそういうサラリーマン化していくうちに、やっぱりそういう下からそのすごい力がある人が出てくるとかっていうことはもう本音でなくなってしまったっていうのは、そういうところなのかな。
分かった、だからあれだ、あのもう結局今それがネットに流れてって、ネットの方が面白いみたいになってるけど、ネットだってスポンサーがついたら同じことが起こるんだよ。だから分かった、今あるスキームの中でできることは何かしたら、芸人全員クラウドファンディング。
なるほど、ノースポンサー。
俺吉本の芸人の今からまっちゃんの車に落書きしますって言って、これやるときに俺300万やったらやりますよって言って 俺のそうっていう風にするって。俺今から浜田さんとこ行ってビールをぶっかけてきます。これ2万5000円でやりますけどって。
あそうね。だからやっぱそういうさ、なんかこう、なんていうの、普段肩気でこういう世界じゃできないことを彼らにやってほしいわけでっていうことなんだよ。なんだっけ、さっきの笑いの質の映画。まあでもやっぱそういう反骨精神をやっぱ芸人には持ってほしい。やっぱそれがずっとあるからこそ見られるっていうのもあるよね。ちょっと聞いてみましょうかね、
はい、
お笑い好きじゃなくてもこういう変化を感じてるんだろうけど、社会の変化の前にまずビジネス環境の変化というのが要因があるよね。今テレビがどんどん視聴者のアテンション注意力を引きつけられなくなっている。携帯なりパソコンなりといったメディアの普及によってテレビだけを集中的に見るのではなく複数のディスプレイをながらにしている状態になっている。そこで字幕を入れたり一発ネタを導入したりしてアテンションのフックを増やしている。1時間の番組のどこから見て始めても話の流れが追えるようにね。1時間近い番組で最初から見ないとわからない作りって NHK のドキュメンタリーでもすらもう難しいんじゃないかな。この1年くらいテレビでは、おバカキャラブームがあったのそれもさ、ね、
バカキャラ、
あの島田紳助とかね、あのあれってその場面だけで見て笑うものでゲートも違うよね。テレビの広告量が横ばいになる中で広告効果を上げてもらうためにはテレビ画面に対するアテンションを高めて短い時間で人を引きつけなければならないという難しい構造があったりすると、もちろんそうした番組が視聴者に支えられている現状がある以上これだけはメディアの、問題ではない。誰かの芸で諦めとしてもまた別に一発ネタで笑えばいい。そういうサイクルが生まれちゃってるよね。さてその上で社会の変化について考えるとお笑いがテレビの文化の中で今のような位置を獲得するのはお笑いスター誕生以降、つまり80年代からということになるのかな。今度55号からドリフに至るので、この作り込んだバラエティ、エンターテインメント番組から漫才ブームを経て、素人ブームというものが生まれて、それに伴って我の作り方をも舞台でお客さん前にして披露される演芸的なものからカメラワークや特殊効果まで利用したコントや一発芸など変化していく。稽古を繰り返す芸の作り込みが下がり、瞬発力でリアクションなどを取っていく俺たちひょうきん族やトンネルズの一連の番組みたいな、番組みたいなものに変わっていた。それも90年代に入ってお笑い芸人が大味状態になってくる頃、芸人もいわゆる芸人を見せるだけじゃなくてキャラとして調子だけになった。電波少年のように芸人に感動ありがとうみたいなドキュメンタリーやらせてみたり、ガチンコの、企画漫才道みたいに芸人が芸を作る、裏舞台や、男女死に物夏物語など明石の菅田マンみたいにかつて芸人3枚目という位置から、スタートだったり、それが完全に2枚目として立ち位置が始まる芸人が出てきてないと。レシャリ暮らしって漫画アニメドラマやってますからね、のようにサクセスストーリーとしてお笑いが90年代のバンドブームの代替としてから抱かれるようになりましたね。80年代頃から徐々に変わっていったものが90年代を経由して現在のあるあるネタやキャラ編消費へ移っていく。だからこそオンエアバトルや M1 へのニーズも高まるわけ。本気のお笑いを見せてくれて、同時にその2つともテレビ芸人がテレビ的な空間に登録されていく過程を見せる成長感として必要されましたね。その辺もバンドムーブも近いわけね。90年代までのサブカルブームを支えた子たちがその後お笑いファンへ流れていたんだよね。彼女たちがインディーズバンドをかける代わりに、ベース吉本やルミナス吉本の前にたまるようになっていたのを覚えてるよ。よりコミュニケーション消費の、度合いが上がってきますね。90年代バンギャを もストライクゾーンだったから僕は今ルミネ前を通るとドキドキします。バンギャとお笑いファンの親和性は高いよね。これからももっと細かい研究が進んでほしいけれど、バンドになはなかった何らかのオルタナティブな回路ができたんじゃないかな。以上です。
まあだからつまんなくなったっていうことには少し流れがあるよねっていうことは分かったけど、まあ大体分かってたよっていう。
大体分かってたよ。まあ喋った通りです。
はい、そうですね。
じゃあ最後行きましょうか。
はい。
はい。仕事編、
はい、
会社の先輩との相性。会社の先輩でどうしても好きになれない人もいます。いろいろ努力したのですがどうも体質的に受け付けない感じです。威張ってる割に仕事ができるわけでもないので部署でも浮いている人なんですが、今度からプロジェクトに一緒にされてしまい距離を取りそうにありません。上司に相談しようかと思うのですがどうすればどう切り出したらいいでしょうか。27歳女性。
はい、
はい、
まあ割とこれもあるあるです。 さすがにちょっと多分僕らの世代になるとちょっと少しそこは過ぎた感もあるけど、女の人？
女の人、27歳
なんかでも、あんまりそういうのは決まってんじゃないですか。
え
三択ですよ、三択
三択、
お三択、お逃げるか、
はい、
やっつけるか、
はい、
取り込むか、もしくは取り入れられるか、同じですけど、同化するか、
同化、
同化するか結局この3つに集約されるわけですから。
なるほど、まあ限られるんですね。
そうそう、逃げるなら逃げるで、
はい、
あの時間が解決するんだったら息を止めて待つ、
はいはいはい、
うん、でそれが見込めないんでやっつけられそうだったらやっつける、
はい、
いろんな手段を使って、
うん、はい、
その人のより上司にアピールしたり、もしくはその人と対立してる他の人を焚きつけたり、あの全員で反乱を起こしたりとか、まあ、いろんな方法あると思いますけど、とにかくやっつける。あとは同化するですよね、
うん
うん、まあ一番いいのはこっちにカリスマ性みたいなのがあってこっち側に手なずけちゃうのが一番いいんですけど、なかなかそれは難しいから、前も言ったかもしれないけど馴染んじゃえって、嫌なやつになっちゃえばいいじゃんいいんだって、それで人間は。
でも大変じゃないです
か。え、大変、大丈夫大丈夫大丈夫、もう2週間で慣れるって人間痛みなんか慣れちゃうから大丈夫大丈夫、いいんだって飛び込んじゃうよ、俺は絶対やらないけど
やらないけど、
ね、俺は絶対やらないけどいいんだってなっちゃえって、強がることないって
なんか悪魔の捧げが
本当に大丈夫痛みは初めのうちだけって慣れちゃえば全然大したことないんだって、痛いのは心の痛みだから、心なんか自分で何とかなるんだから
自分でやらないの
一番楽だよ俺はそこまで俺を捨ててねえからやらないけど
絶対後で打ち込まないでしょ。仕事はどうですか。
いやなかなかめんどくさい。でも、どう、まあ、逃げるも逃げられる環境だったら別に逃げるんだろうし、
そう逃げるのが一番早い、うん、逃げるとかもしくは息を潜めて時が過ぎるとか待つっていう、う
ん、まあそれがね、まあ、一番まあまあねそういうやり方、
うん、
まあ結構時が過ぎるのを待ってたかなと自分のサラリーマン人生を振り返ると、うん、
まあすごい少人数の会社だったらもうどうしようもないところがあったりするかもしれないけど、
まあその場合転職すればいいんじゃない、まあ、そう
ね、逃げ、本当に逃げる、
うん、
なかなか相手を変えるのはね、
相手はね、変わらない、
変わらない、人を変えようっていうのはもうそもそも間違いだから、ね、やめた方がいい、
人を変えようと思ったら別の不幸が上がるし、あのほとんど変わらないし、あの変わるかもしれないけど思った通り変わるか分かんないし、そうすると変わるもんだと思ってたら期待に対する絶望があるから一番辛い。
そうそう、茨の道だ、
まあ、やってやれないこともないけど相当用意周到に計算高くやらないとダメだと思う、
そこまでの労力かけてることがあるかっていうのが それだけのためにっていうね、
まあ、俺割とやるけど、まあ、実際に戦うというかある檻を作ってそこから出されるんですよそうお前こっからこっち来んなって
サンドル、じゃあ今のサンドルですか、これ、怖
い。いや、だからやっぱり、同化すればいいんだって。
いや、なんてこと。
で、同化した後に、場面が変われば戻ればいいんだって。ね、同化したふりして、いいんだって。で、その後、ね、その人がいなかった時に、ね、あの人いた時はああだったのに、また変えたんですかって言われたらね、いや、違うよと、俺は何も根っこは変わってないとか言い張ればいいんだって。
じゃあ答え言いましょうかね、チャリさんの回答、業務に差し支えそうであればきちんと上司に相談するのがきちん
と、うつ
たかなか人間関係って思うかもしれないけど現代のビジネスってそこが基本になったりするから相性の良くないチーム業務を放置するっていうのはその企業にもマイナスであるわけで、昨今ではパワハラの パワハラの問題も含め産業医からもちゃんとアドバイスをする方向へとシフトしてるよね。で前上、工場のラインを流すだけで元のができるわけじゃない、チームの人間関係がビジネスを作用するのももはや当たり前ではあるわけだし、その代わりどういう場所で移れば、どういう仕事ができるのか代案をきちんとアピールしておくことが必要になると思う、その方が上司としても他の関係各方面に話が通しやすい。上司も結局力関係の調整しかできないわけだから、これは自分のわがままではなくあなた方にもメリットがあるんですよってアピールの仕事が仕方が大事。根回しをするときに、自分のカードを的確に見せる必要があるから、その会社が求めているスキルが自分に本当に合っているかどうかまで検討することもありますし、ストラテジック、かっこ戦略的な振る舞いは、企業でも一般的になっているからこそ感情面へのケアも定着可能になっていると。あのこれ質問ね。で、言わないと伝わらないことがあるから、ミスマッチを伝えるシミュレートをしてみるといいかもしれない、こういう時に自分の気持ちを分かってくる人への愚痴と、自分の振る舞いをシミュレートできる相手への相談をきちんと分けるというのが大事、女性の場合にありがちなのは彼氏なんかに愚痴の相手を求めたら相談の答えが返ってきた、プンプンという話なんだけど、相談も大事だからね。僕が上司の立場なら、こう返すと思うななんて言われて、なんで私の気持ち分かってくれないのってお怒りになる前にそういう知見も役に立つかもって考えるのもいいんじゃないかな。以上です。
多分その回答でなるほど助かったって思う人はこんな悩みを出してこないと思う。
あ、誰
それはパンがなければケーキ食えって言ってるもんで、だったら食ってるよ
って
できてれば苦労しねえんだよバカ野郎って
それは分かっておりますがなっていうね
そうね
そうね本当ね、なんだっけ、ジェイスンさんが言ってたのは、自分にとっていい仕事ってのは何の仕事をするかじゃなくて誰と仕事をするかだって言って
た。まあそうだね、それはある、誰と、というかどういう環境でなんですか、だから誰とっていうのを突き詰めると個人の幸福度だけ考えるとすげえいいチームで特殊詐欺してた方が幸福度高いんです。
あ、
すごい社会に役に立つことでもすげえいがみ合ってるチームで仕事するよりは和気あいあいと超仲良く楽しくみんなで特殊詐欺してる方が個人の幸福度が高い。
まあね、幸福度の観点から
幸福度、
うん、
だったら犯罪なんでそれはやめてください絶対、うん、
でそうなるとそんな犯罪みたいなことをしてなければ、うん、一旦染まっちゃえばいいんだって、その環境に。
あ、まあ幸福度が上がるようにしなさい。
そう、だって特殊詐欺してるわけじゃないんですよ、そこで。そのね、上司だってね、多少嫌なことがあったって、はい、そんな変なこと考えてないと、やっぱ会社のためや家族のためや周りのためを思ってるけど、ちょっと考え方違うみたいなことだと俺は思うよ
なんだ
そんなこと1ミリも思ってないの
っていうのはね、これちょっとリアルな話すると、よっぽどひどい環境じゃなければ、100% の悪意の人っていないんだよね。だから、いいとこだけ見れっていう言い方はあるけど、しないけど、とりあえずその人の中で、とりあえず同感できるとこだけ同感して、同感できないところは一旦知らないふりしてやったきゃいいんだって。あえて反対する人はない。いや、それはね、それが俺は許せないよ。俺はそれができないからあれだけど、そういったことでいちいちね人とぶつかり合いながら生きていくのは疲れるよ。本当に。で、それを承知の上でやるっていう人は多分悩まないと
思う。まあ確かに。悩んでるってことは。
なんかね、難しいな。なんか1個で、まあ、この時結論があるわけでもないしね、まあ、さっきの3通りじゃないけど本当にそれこそいろんなやり方があるからね。
まあでもただちょっと話は違うけど、割と世の中掃除で頭のおかしい上司みたいなのいっぱいいるから、これって そもそもこの山を越えたとしてもまた次の山来るからね。あのスーパーマリオみたいなもんで1個目の火の炎をかわしても次また来るから。
そう、確かにな。
これ別に最初の初めだと思ってちゃんと自分と世の中の付き合い方をそこで方法論つけた方がいいよ。
ああなるほどね、なるほどなるほど。まあ自分のそういう意味でのうまいやり方というか、うん、
で、そうだから相手のその人で見ちゃうと人格性もあるし、うん、その人のことだけ考えたりとか次の来た時心壊れちゃうから、 それは普通だって、うん、代表者が来たって思って、
うん、例えばこれに対して 100% のこれが解決ですよっていう回答がこの人に合うとは限らないからね、特に仕事に限ってもね。
しかも何が恐ろしいかってね、逆が恐ろしいんだよ。僕の方が直面してくるけど、自分がチャレンジャー、自分が弱い立場の方が意外とこの問題は割と心が楽だよ。
まあまたね、
そう
やられる方
が他の人にも相談しやすいし、でもある時自分ではちゃんとやってるつもりなのに別の人からね、お前の部下はお前に対してすごい苦しんでるみたいなこと言われてみ、どうしたらいいんだと思うよ。まあそれに対して向き合わなきゃいけないわけなんだけど、だからあの一個ずつ自分なりの付き合い方するしかないのよ。だから逃げてもいいんだよ、どうかしたって構わない。
最後切ない話出したのか。
まあまあまあまあ、
切ない、切ないってしょうがないよ。これが人生だ。
人生そうなんです。感じで終わりましたけど、じゃあはい、じゃあ終わった方がよろしいので、チャーリー式鈴木健介さんの100、900A 第2型を考える超人生相談。
はい、はい。